5. 読み物。医学豆知識。皮脂欠乏性皮膚炎。八尾市医師会。寒くなり、空気が乾燥すると、皮膚も乾燥します。これによる皮膚の炎症を、皮脂欠乏性皮膚炎と言います。皮膚が乾燥することで、自然免疫反応が活性化して発症すると考えられているほか、高齢になり湿疹が出やすくなることも原因に含まれます。湿疹でほぼ診断が可能で、特に膝から足首にかけて、また腰や背中に発症しやすく、かゆみを伴うことも多いです。甲状腺機能低下、亜鉛不足でも確認されることがあり、場合により検査が必要となります。最近はライフスタイルの変化、エアコンなどの年中使用などにより、発症時の年齢、季節を問わなくなってきているようです。治療は入浴後の保湿外用薬、ヘパリン類似物質や尿素を含むもの、とステロイド外用薬の併用が一般的です。皮脂欠乏の文字のイメージから高脂質の食べ物を摂ればいいという考えは誤りですので気をつけてください。医師会ホームページアドレス http://www.yao.osaka.med.or.jp 八尾歴史物語59巻河内名所杖を歩く13街道後編街道の整備。河内名所杖では玉の親神社をはじめ在原の成平ゆかりの旧跡や十三峠、水の水地蔵院などが紹介されていました。前編、令和4年9月号掲載では、高立から十三峠までの峠道を人々の信仰をたどりながら歩いてみました。安土桃山時代、豊臣秀吉が大阪城築城に必要な石材を調達するため、この辺りにあった古墳の横穴式石室を壊し、十三街道を通り、石材を運び出しました。この時に大阪城に至る道として大規模な整備がされます。しかし、十三街道はさらに古くから歴史上有名な人物と関係がありました。高立の地蔵堂からやや下ったところに、向山画用という平安時代後期の画用があります。画用、漢字、河原、釜。この釜では藤原の頼通が宇治に建てた平等院鳳凰堂のため特別に瓦を作っていました。近年の調査で驚くことに、向山画用の瓦が900年以上経った鳳凰堂の屋根に残っていたことが分かったのです。高立から宇治まで直線距離で30km以上あり、5万枚以上も重量のある瓦を十三峠を越えて人の力で運ぶのは難しいでしょう。十三街道を西に下り、藤原摂関家が所有していた荘園玉串の荘のほとりの玉串川から船に積んで北へ進み、淀川、そして宇治川を遡ったのでしょう。瓦の運搬には、奈良時代後期の湯気寺でも河川を利用したと見られ、中河内の水運は街道とともに重要な交通手段でした。問い合わせ、観光文化財課、電話 924-8555 ファクス 924-3995